こんばんは。3ヶ月で子どもの天才性発掘、ジーニアスアカデミー校長の水本舞です。いや、4日目ですよ。3日坊主乗り越えましたね。おめでとうございます。はい、という感じでね、本日ジーニアスアカデミーのオープンキャンパス、体験会までのカウントダウンメール4日目となります。で、昨日ちょっとね、送った後にさ、ぶっちゃけすぎたかなみたいなね、ちょっとドキドキはやっぱりあるんですよね。これなんでかっていうとね、やっぱりその金額のお話とかをねするのってやっぱり私もね怖いんですよ。なんだけれど、そのね怖さもお互いにね、いやそれでもっていう風になれるとね、すごく意味のある3ヶ月間、半年間にねなっていくなって思うし、本当にこれえいって頑張って飛び込んでくださった方ってね、びっくりするぐらいね、やっぱりね変わってくださるんだよね。最初に受けてくださった時と、もう卒業する時のね表情全然違うので、お子さんとのやっぱり向き合い方もね、本当に別人かっていうぐらいに変わるんだよね。なのでね、思い切って話をさせていただきました。で、もうね、そんなぶっちゃけを読んでも聞いても離脱しないで聞いてくださってるね、もうあなたに心からありがとうとお伝えさせてください。で、もう今日のね4日目のメールなんですけれども、ジーニアスアカデミーが大事にしてる天才性って何っていうね解説を、遅ればせながらですけども、ちょっとねさせていただこうかなと思います。で、このジーニアスアカデミーでは天才性っていう言葉を使います。天才性です。で、よくねこういう話をするとね、いやうちの子全然 IQ 高くないんですけどみたいな、いやそもそも勉強とかもマジで嫌いなんですけどみたいな、ご意見があったりとか、あと運動神経良くないですとかね、もう至って普通ですみたいな、天才なわけがないみたいなね、声をいただいたりするんですけれども、大丈夫です。はい、大丈夫で、なんでかっていうとね、どんなお子さんでもね必ずこれ天才性って持ってるんですよ。で、お子さんだけじゃないですよ。きっとね聞いてくださってるあなたも天才性持ってらっしゃると思います。で、なんでそういうふうに言い切れるかっていうとね、天才性ってその子だから、あるいはその人だからできることっていうふうにジーニアスアカデミーでは定義してるのね。その子だからできることです。だからその子だけができることじゃないんですよ。その子だけができることじゃないんです。同じ天才性持ってる人たくさんいます。そしてその中で特に他の子と比べて、他の人と比べて特別上手にできることじゃないと天才性って言っちゃいけないよっていうわけじゃないんですよ。他と比べて特別上手にできる、これが天才性ってわけじゃないんです。で、それは理由があってね、例えばなんだあの子もこの天才性持ってんじゃん、別に特別じゃないじゃんってなっちゃったりとかさ、あるいはなんか自分もあると思ったんだけれど、でも他の人と比べて全然なんか得意ですなんて言えなかったっていう風になっちゃうじゃないですか。だから他の誰かとかね、平均、あるいは一般常識みたいなね、そういう何かと比較する必要ってねないんです。で、これは比較に関してね、おすすめしてないっていうのもあります。で、ちょっとその理由ね話すとすごく長くなるので、これは次回5日目でねお話をしようかなと思ってますので、ちょっと待っててくださいね。なので、天才性っていうのはその子だからできることであって、その子だけがじゃないし、その子が特別上手にっていうことでもねないんだよって、他と比べてね特別上手にっていうことでもないんだよっていうのは覚えておいてください。で、ちなみにね、これオープンキャンパスでもお話しするんですけどね、好きになれるかどうかもね、これ天才性なんです。例えば簡単に言うとね、ゲームが好きな子もいればそうじゃない子もいるでしょ。これもね天才性の一つっていうことはね、オープンキャンパスでもう少し丁寧にお話をしていきます。で、その子だからできることを見つけて励まして、そして伸ばしていく、これがねやっぱり私たちの大事なね子どもたちが、その子らしく、幸せに生きていくためにすごくね大事なポイントかなと思います。そしてこの天才とか偉人って呼ばれる人たちって、自分の天才性を見つけることができて、あるいはね誰かに見つけてもらえて、そのね天才性を伸ばせる環境にあったから天才偉人って呼ばれるようになったんだって言えるんですね。で、これ例えばフィギュアスケートの羽生結弦さんいらっしゃいますよね。かっこいいよね。ごめん、ちょっとすごい個人的な意見が入りましたけれども いやもう本当に素敵だなって思います。で、羽生結弦選手もね、実はこのスケートを始めたきっかけっていうのが、すごいスケート好きだから始めたわけじゃないんですよ。お姉さんがスケートを習ってらっしゃったっていうところと、喘息、もともと喘息があったそうなので、その改善に、ホコリを吸い込まない室内の競技であるスケートが合っていた、これがねスケートを始めた理由だったそうなのね。だから結構ね偶然だったりするわけです。で、これさらに面白いのが、羽生さんのお父様ってね野球をされてたんだって。で、羽生さんとキャッチボールとかもされてたそうなんだけれど、もしかしたらね野球をしてほしかったのかもしれないよね。で、羽生さんがちょうどね小学校3年生4年生ぐらいの頃にスケートの練習がね嫌になってた時期があるそうなんです。で、その時にねこう言ったんだって。野球の方がお金かからないし、スケートが嫌だったらやめていいんだぞって言ったそうなんです。この時のお父さんの気持ちね、誰にもわからないと思うんですよ。ご本人にしかわからないと思うからさ、推察は推察にしかならないんだけれど、ちょっと本音っぽくない？野球の方がお金もかからないってちょっと本音っぽいよね。でただ結果ね、皆さんご存知の通り、羽生さんはスケートを続けるっていうね選択をされたから、だから今日のね羽生結弦さんがいらっしゃるのかななんて思います。だってもしここでね羽生さんのお父さんがフィギュアより野球やってもらいたいなとかさ、もうフィギュアはやめて野球にしようっていう風にねもし言ってたとしたらさ、羽生さんすごくそのご家族思いっていう風にね評判なので、もしかしたらだよ、じゃあそんなにねその親御さんが言うならとか、親御さんが困ってるんだったら野球をやろうって選んでた可能性がないとは言い切れないでしょ。ってなってくると、私たちにたくさんのこう夢と感動を与えてくださったねこの羽生結弦選手っていうスターは、天才は生まれなかったかもしれないですよね。でお父さんの気持ちね、もうすごい、心当たりがあるの。競技選手としてさ、フィギュアスケートするにはめちゃくちゃお金かかるわけですよ。何百万何千万とかかかるわけだよね。で、遠征先へのその送迎も含めて、やっぱり家族の協力が不可欠になってきます。お金も時間も余るほどあった、余裕があったから羽生さんのフィギュアを続けるっていう選択を応援したわけじゃないと思うのね。フィギュアを続けるって羽生さんの選択をもうそっかって、そういうふうに決めたんだったら応援しようっていうその覚悟を決めたから、お金と時間を、うまくね作り出したっていう言い方の方がもしかしたら正しいかもしれないよね。しかもこの羽生さんがね、前回の、メール音声でもお話ししたその合格することが確約してる、確定してるからその大学を受けるわけじゃないよねって話もそうなんだけれど、羽生さんがフィギュアを続けますって決めた時点では、家族がねじゃあそれ応援しようって決めた時点ではさ、フィギュアで成功するって未来って確定してないわけですよ。だから私たちって結果だけ見て、いや羽生さんみたいに子供が育ったら嬉しいなとかさ、いや羽生さんはほら特別な才能があった、だからねメダリストになれたんでしょってやっぱり思ってしまいがちですよね。なんだけどこの天才性が生まれるためには、天才が生まれるためには、その子の好きっていう気持ちとか、やりたいっていう気持ちとか、こうするんだっていう選択をやっぱりね受け止めて応援するこの誰かの存在って欠かせないんだと思います。でこれはね数々の天才を、応援とか研究してきてね、古今東西ですよ。羽生結弦選手みたいに比較的最近の方もいらっしゃれば、エジソンとかさ、ピカソとかさ、本当にかつて、もう今も名を轟かせる偉人もそうなんだけれども、やっぱり古今東西その時代を問わずね天才を研究してきて見つけた共通点の一つだったりねするなと思います。その子の好きという気持ち、やりたいという気持ち、選択を受け止めて応援する誰かが必ずやっぱりね天才にもそばにはいたなって思うんですね。さあということでね、今日の、メールどうですか？天才性の定義を聞いてどう感じましたか？これをねちょっと問いかけとさせていただこうかなと思います。で仮にね、あなたがお父様の立場だったら羽生さんの選択をどう受け止めますか？ 答えはないのでね、ぜひご意見を教えていただけたら嬉しいです。ということでメールお待ちしていますね。さあ次回のメールは、子どもの天才性を伸ばせる比較と伸ばせない比較についてお話をします。今日のね、音声の中でも出てきました。ジーニアスアカデミーでは特にね、比較はあんまりおすすめしないかなって言ったね、その伸ばせる比較と伸ばせない比較があるよって、そのね、詳しい説明をちょっとさせていただこうかなと思いますので、次回も楽しみにしていてください。ということで、ジーニアスアカデミー水本舞でした。いつも応援しています。